今日恵みをいただく御言葉は民数記19章1節から10節までです。民数記の19章1節から10節。主はモーセとアロンに告げて仰せられた。主が命じて仰せられた教えの定めはこうである。イスラエル人に言い、傷がなくまだ区引きの置かれたことのない完全な赤い雌牛をあなたのところに引いてこさせよ。あなた方はそれを祭司エルアザルに渡せ。彼はそれを宿営の外に引き出し、彼の前でほふれ。祭司エルアザルは指でその血を取り、会見の天幕の正面に向かってこの血を7度に振りかけよ。その雌牛は彼の目の前で焼け、その皮、肉、血をその汚物とともに焼かなければならない。祭司は杉の木とヒソプと火色の糸を取り、それを雌牛の焼けている中に投げ入れる。祭司はその衣服を洗い、その体に水を浴びよ。その後宿営に入ることができる。しかしその祭司は夕方まで汚れる。それを焼いた者もその衣服を水で洗い、体に水を浴びなければならない。しかし彼も夕方まで汚れる。身の清い人がその雌牛の灰を集め、宿営の外の清いところに置き、イスラエル人の改宗のため、汚れを清める水を作るためにそれを保存しておく。これは罪の清めのためである。この雌牛の灰を集めた者もその衣服を洗う。彼は夕方まで汚れる。これはイスラエル人にもあなた方の間の在留異国人にも永遠の掟となる。アーメン。一言お祈りします。私たちの罪汚れを洗い清めるイエス様、今日もあなたをこの民数記から読み解くことができますように、私たちのあらゆる罪、汚れ、問題、課題、それらは現れる必要があります。その罪を洗い清めるこの水について、私たちは今日その赤いイエス様の血をのその前段階であるこの赤い牛の灰のこの水を学びたいと思います。イエス様、どうかこの語るしもべの唇を清め、この思いと心を整えて、あなたの身旨を余すところなく伝えることができますように、今あなたが整えて、あなたが直接お語りください。ここにいる生徒たち一人一人、またこれを聞くすべての生徒たちが耳が清められて、心思いが整えられて、あなたの清めの何であるかを知ることができますように、イエスを助けてください。今日これからの一切をあなた御手にお委ねして、私たちの尊き主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。今日の箇所はですね、この民数記の19章は、人が死体に触れて、汚れた状態、その状態からですね、その汚れを清める水、それの作り方が、記されております。でこの箇所はですね、18章の方は、レビ記の まあ、焼き直し的なところがあって、あまり目新しいところはなかったんですけども、この民数記19章の、ね、赤い完全な牛を、用いて、でそれで、それによって罪を洗い清める清い水の作り方、これは、この民数記で初めて出てくる、その規定です。また、この赤い牛、完全な赤い目牛が用いられるんですけども、この牛もですね、今まで牛といえば主への捧げ物として焼かれるんですけども、しかしこの目牛が焼かれるその目的はですね、犠牲ということではなく、主に捧げられる目的ではなくて、罪を洗い清める水を作るためのに焼かれるわけですね。そしてこの完全な赤い目牛、これもやはりですね、霊的な意味があります。新約におけるイエス様のご性質をとてもよく表しておりますので、今日はそれを見ていきたいと思います。なおこの罪を洗い清める水、それが、この時とても請求に必要でした。というのは、この直前の、事件、ね、あのコラの反逆によって、多くの人々が、そそのかされて、罪の中に死にました。後継イスラエルの民の中で、1万4700人が死にました。まあ、大体、40人に1人ぐらいは死んでいる計算になりますので、ですからその死体に触れて汚れた人も含めれば、イスラエルの回収の中のかなり大勢の人たちが死体によって汚されている状態で、その状態を何とかしなくてはいけない、そういう状況でした。そこで主はその死体からの洗い清めのためにですね、このところの定めをされたようです。2節の方から見ますと、主が命じて仰せられた教えの定めはこうである。イスラエル人に言い、傷がなくまだ区引きの置かれたことのない完全な赤い目牛をあなたのところに引いてこさせよ、ね、傷がなくまだ区引きの置かれたことのない完全な赤い目牛です。ここにイエス様のご性質が、いろいろありますね。イエス様は傷のないお方です。イエス様は、罪の区域が置かれたことのないお方です。人間の中では唯一罪のないお方、罪の区域がないお方であり、また、私たちも、イエス様と区域を共にして歩むのであれば、私たちもその魂に平安が訪れると、マタイの11章の方に記されている通りです。また完全な赤い目牛、完全です。そして赤い、これは本当にイエス様を思い浮かべるに、イエス様の赤い血性を、私たちは想像します。で、目牛、目牛といいますとですね、子供を産む、命を生み出しますね。命を生み出す牛であり、そして完全であり、赤い血を思い起こさせ、また傷がない、シミやシワやそういった類の一切ない完全なるイエス様、罪の区域の置かれたことのないイエス様、それを本当に連想させます。契約の諸々の規定を見ますに、本当にいろいろなものがですね、いろいろな場面が全てイエス様に集約されると言っても過言ではありません。イエス様は事実、あのエマオへの道の途上で二人の弟子に、旧約聖書から全て、律法から預言者に至るまで全てご自身に関して記されていることを、イエス様はその二人の弟子たちに教えてこられました。まあ、ここの箇所ももしかしたら入っていたかもしれないですね。 イエス様、傷がない、区域の置かれたことがない、完全で赤い命を生み出すお方です。で、3節、あなた方はそれを祭司エルアザルに渡せ、彼はそれを宿営の外に引き出して彼の前でほふれ。ここ大祭司といえば大体アロンなんですけども、しかしここではその息子のエルアザルに渡せと言われております。ここの場面は父アロンではなくエルアザルなんですね。なんでエルアザルなのか、でしかもこの赤い目牛はですね、宿営の外で、ね、聖所ではないんですね。普通犠牲を捧げるとき聖所の庭でほふられるんですけども、でも、この赤い目牛に関しては、宿営の外に引き出して、そして彼の前でほふられます。宿営の外、これもイエス様のことを表しておりますね。イエス様は都の外に引きずり出されてそこでほふられました。そして祭司エルアザルの前でほふれとわざわざ記されております、ね、エルアザルの前で、ね、彼の前でっていう表現が、5節にもありますね。その目牛は彼の目の前で焼けと、ね、わざわざ祭司エルアザルがこの全てを見ていなくてはならないんです。エルアザルはいろいろなものを見てきました。エルアザルはアロンの第三男ですね。じゃあ長男と次男はどうしたか。エルアザルの前で死にました。罪を犯したからです。その長男と次男は主の聖所で最も聖なるところで違った香を焚いてしまって、そして主に打たれて死にました、ね、三男と四男のエルアザルとイタマルは、彼らはそれを見ておりました。そして、さらにですね、そのコラのこの事件の時、この時もですね、エルアザルがその日皿を、250人 の、 あの有力者たちが火で焼かれた時もですね、エルアザルがですね、その炎の中から日皿を取り出させました。民数記16章の36節にありますね。主はモーセにを告げて仰せられた、あなたは祭司アロンの子エルアザルに命じて炎の中から日皿を取り出させよう。まだ、ね、人が焼けている、人が燃えている、250名もの人たちが焼けているその中から日皿だけをですね、このエルアザルは取り出し、そしてそれを集めたんですね。本当にエルアザルはいろいろなものを見てきました。こういうわけでエルアザルの子たち、ね、最初エルアザルの子はちなみにピネハスなんですけども、エルアザル、彼は親として大祭司の親としてですね、子たちにもう徹底的に教育したでしょうね。どんなに主に逆らうことが恐ろしいことか。エルアザルはきっとその子供たちへの、まあ、本当にいろいろな恐ろしいものを見てきたがゆえに、もう主に絶対に歯向かわない、ね、かなりきつく子供たちを大祭司としての子を教育してきたことでしょうね。エルアザルは、主はこの祭司エルアザルに渡すように命じました。この、赤い牛を、そしてこの赤い牛はエルアザルの目の前でほふられて、そして4節見ますと、祭司エルアザルは指でその血を取り、会見の天幕の正面に向かってこの血を7度に振りかけよう。その目牛は彼の目の前で焼け、その皮、肉、血をその汚物と共に焼かなければならない。祭司は杉の木とヒソプと火色の糸を取り、それを目牛の焼けている中に投げ入れる。まずこの、清めの水を作るにあたってですね、この目牛の、ですから焼いた火が、火で焼いたその 灰が必要であり、そしてその火で燃やしている中にですね、6節見ますと、杉の木とヒソブと火色の糸を取って、それを目牛の焼けている中に投げ入れます。杉の木、木といえば十字架ですね。またヒソブは、罪汚れを清める働きをします。また火色の糸、火色といえばあの赤に似た色です。よりどす黒い赤です。血の色ですね。ですからそれらを目牛の焼けている中に投げ入れます。で、その中からですね、その身の清い人が目牛の灰を集めて、宿営の外の清いところに置いて、それでイスラエル人の改宗のために汚れを清める水を作るためにそれを保存しておくことになります。それで、その水が用いられるときは、この灰を湧き水の中に入れて、それで、それを汚れた人に振りかける、そのようにして用いるんですけども、イエス様もですね、十字架上で、死なれたとき、脇を槍で突かれました。その脇からは血と水が流れ出てきたとあります。血と水、それによって私たちは清められました。私たちが受けるべき処罰をイエス様が身代わりになって処罰を受けられました。私たちはイエス様の血潮の清めによって洗い清められたんです。この赤い完全な目牛、これ本当にイエス様の雛形ですね。で、実際にですね、この、目牛の灰、これは清めの役割を果たし、でも、イエス様の血はより完全な清めを、その役割を果たすとヘブル書の9章の方に記されております。ヘブルの9章の11節からのところを開きたいと思います。ヘブル書の9章の11節から14節までをお読みします。しかしキリストはすでに成就した素晴らしい事柄の大祭司として来られ、手で作ったものでない、言い換えればこの作られたものとは違った、さらに偉大な、さらに完全な幕屋を通り、またヤギと子牛との血によってではなく、ご自分の血によって、ただ一度まことの聖所に入り、永遠の贖いを成し遂げられたのです。もしヤギと子牛の血、また目牛の灰を汚れた人々に注ぎかけると、それが清めの働きをして肉体を清いものにするとすれば、ましてキリストが傷のないご自身を常しえの御霊によって神にお捧げになったその血は、どんなにか私たちの良心を清めて、死んだ行いから離れさせ、生ける神に仕えるものとすることでしょう。アーメン。ここに13節に、目牛の灰を汚れた人々に注ぎかけると、それが清めの働きをして肉体を清いものにするとすればありますね。確かに目牛の灰を汚れた人々に注ぎかければ、清められるんですけども、でもそれは完全ではありません。ね、一度、死体を触れて汚れて、でそれで、この目牛の灰の清めの水を注ぎかけられて、ひとたび清められましたと。でも、また、次の日に死体に触れてしまった、ね、また清めなければならない、そういうものですね。でもキリストの血はただ一度完全な贖いの効果があります。私たちは幾度も幾度もですね、その イエス様を十字架につけて殺してとかそういうことをする必要はないんです。イエス様は、ね、12節にあります通り、ただ一度、ね、ご自分の血によってただ一度誠の聖所に入り永遠の贖いを成し遂げられたんです。キリストの血、ね、イエス様は14節でキリストが傷のないご自身を常しえの御霊によって神にお捧げになったとありますね。傷がないんです。完全なるお方、罪の区引きのないお方、赤い血をでもって私たちを清めるんです。14節の方を見ますと、その血はどんなにか私たちの良心を清めて死んだ行いから離れさせ生ける神に仕えるものとすることでしょうとありますね。効果が3つありますね。私たちのまず良心を清める。まず私たちはですね、もともと良心があります。良心はあるんですけども、でもそれが汚れた状態、機能不全を起こしている状態ですと、その良心がですね一切、働かず世の中の罪を飲み食いしていて、もう全くもってそれ自分が悪いことをしているという自覚がないんですね。でもイエス様の血潮でひとたび清められているならば、良心が清められます。そして罪の感覚が、本来の、ね、その感覚が戻ってきます。ですからイエス様を信じた途端にですね、それまで平気で、占いをしてきた人がですね、ある日突然その占いの本が突然汚れたものに見えて、それを開くこともできず、もういたたまれなくなって捨てたと、そういう証を聞いたこともあります。良心があるんですね。清められるんです。そして、2番目に死んだ行いから離れさせとありますね。以前は死んでいた人たち、普通に罪を飲み食いしていた人たち、例えばザーカイはですね、それまで主税人として信頼を行いをして人々からお金を騙し取っておりました。その状態からイエス様がそのお家に入ってきた時、ザーカイは死んだ行いから離れるようになりました。それまでの生き方を悔い改めたんですね。悔い改めがこの時湧き起こりました。そしてイエス様はザーカイの家で今日救いがこの家に来ましたと宣言されました。罪、汚れで死んだ行い、そこからもう離れるんですね。占いもそうですね。イエス様の血潮の清めによってですこうなるんです。そして3番目が生ける神に仕えるものとする。イエス様の父は生ける神に仕えるようになるんです。偶像の神は死んだ神、いやむしろもともと命がない神ですね。かつて生きていたけどでももう死んでしまった神とかそういうものではなく、偶像の神はもともと命のないものですが、でもイエス様を信じた人は生ける神に仕えるものとなる。そして生きておられるお方です。今生きておられ、ここにおられ、この教会を離れても職場に行っても、あるいは家族のもとに行っても、そこの先々においてイエス様は生きて働かれる生ける神です。私たちはこの生ける神に仕えるからこそ、この人生は有意義なんです。この生ける神に仕えるからこそ、その働き、その奉仕は有意義なんです。死んだ神に仕える奉仕は全然有意義じゃないですね。ただの時間とエネルギーの浪費です。体力とお金の浪費です。でも生ける神のゆえに、ね、捧げる奉仕、捧げる、諸々のことはとても有意義なものとなります。私たちはそれまで死んだものでしたが、しかしこのキリストの血の贖いによって清められて生けるものとされました。旧約のこの諸々の規定は全て イエス様を表しております。ですから旧約のイスラエルの人たちはですね、この赤い完全な牛を、ほふることによって、焼くことによって、それを水に浸して人々に振りかけることによって、まあ、言ってみればイエス様を実演していたわけですね。祭司たちも、大祭司もレビ人もみんなイエス様を実演しているわけです。私が最近、まあ、ある女の子にピアノを教えてるんですけども、一見ですね、その女の子にじゃあちょっとドとミとソだけを使って弾いてごらんと、で自由にドとミとソを使って弾くんですね。で今度はじゃあドファラを使って弾いてごらんと、じゃあその次はシレソを使って弾いてごらんと、で本当に子供は楽しくですね、リズム感あって弾くんですけども、でそれを実演させているわけですね。じゃあ今度はね、シュワレを愛すのね、あのシュワレを愛すのところはドミソだけで、シュが強ければはドファラだけでやっていくとですね、なんととても上手になんかコードを使って弾いてることに気づくんですよ。実演していたわけなんですよ。まあちょっとなかなかまだ、ね、小学校1年生ですから感動するには、まだ遊びの心が多くて、実はあの一曲ある曲をその弾けるまでに実演していたんだという、まあ、そういう感動はあまりないみたいですけども、とにかくですね、実演させることによってしっかりとこの律法を守り行わせることによってですね、イエス・キリストを最終的には完成形のイエス様を実は後に見ることになるんですね。この律法の一つ一つは、まあ、その実演です。この赤い目牛に関してもイエス様を表現するものです。この民数記を読み解く上でね、レビ記でもそうでした、出エジプト記でも、いや創世記もそうでしたね。イエス様をとてもよく表しておりました。どうかこの旧約のモルモンの律法からはイエス様を読み解いて、あ、イエス様こんな性質なんだ、イエス様こんなに素晴らしいことをしてくださったんだ、私たちを清めてくださるんだ、私たちのために死んでくださったんだ、どうかそのことをより深く楽しく理解していく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。ハレルヤ。愛するイエス様、今日もあなたをこの箇所から見ることができたことを感謝いたします。あなたは傷のない完全なるお方、罪の区域のないお方、その完全なるお方が都の外に引きずり出され、そこでほふられ、完全なる赤い血を流されて、そうしてほふられ私たちの身代わりとなって死にました。しかしあなたのそのほふられた身体により、思いも心も主の御前に焼き尽くされたような、それほどまでに苦しめられたあなたのその苦しみのゆえに私たちは清められました。私たちの死んだ行い、私たちの罪、その中から私たちは洗い清められ、私たちの汚れた良心は清い良心と作り変えられ、また死んだ行いから離れさせられ、また生ける神に仕えるものとされました。それまで死んだものとして、それまで何の有意義さもない死んだような偶像の神から離れさせ、生ける神に仕えるものとされ、有意義な奉仕者として作り変えられたことを感謝いたします。どうかしよう、私たちいつでもあなたに生かされたものとして、罪許されたものとして、あなたに感謝を忘れることなく、あなたに仕えつつ有意義なこの人生を歩ませてくださいますように。私たちの思い心に汚れが 時に降りかかりますが、その都度私たちはこの罪洗い清めるイエスの血潮によってこの心と思いを清くしていただくように、いつでもあなたの清めに戻ることをいつでも学ばせてください。清められた思いと心を持ってあなたに仕える日々でありますように。今日それらのことを示してくださったことに感謝して、私たちの尊き主、ほふられた子羊なるイエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。